もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
息子夫婦との関わり方、今後の私の考え方、実り方をご相談させていただきたいのです。
あなたおいくつですか？
57歳です。はい、
じゃあご主人は？
57歳の主人。
じゃあ息子さんは？
32歳、お嫁さんは33歳と、3ヶ月後に初孫、初めての子供ができる予定です。
お子さんは息子さんお一人です。お一人ですか？それでじゃあ今後の関わり方っていうのはどういうことなんでしょうかね？
今私たちは主人の転勤族で、そうですね、新幹線で 5,6 時間は離れてる場所に住んでます。
あなたは今ご主人と一緒に住んでらっしゃって、息子さんとはそのぐらい距離離れてらっしゃるんですね。
はい、そうです、
はいはい。
息子夫婦は結婚して4年目になるんですけども、お嫁さんとはまだ2回しか会ったことはないです。で、何か物を送ってもお礼の電話はお嫁さんからはないです。
息子さんからはある？
はい、電話で話ぐらいのコミュニケーションは取りたいんだけどもって息子に言ったら、お嫁さんに言っても結局のところお嫁さんは忙しい、
体が悪い。働いてらっしゃる？
はい、働いてます。
で、忙しいから嫌だっておっしゃるんですか？
すごくはっきりしてるみたいで、本人がうちの息子から電話かかってきた時にそばにいるみたいで、3人で話したことは数回あるんですけども、私は上司からも嫌われてる人には嫌われてるし、好かれてる人にはすごく好かれてる、嫌いな人には私は睨みつけます、すごくはっきりといる、いらない、どういうふうに付き合ったらいいものかな、コミュニケーションの取り方がわからないなと思ってたところ、お嫁さんが車の免許を持ってないので、赤ちゃんが生まれたら買い物も大変だし通勤も大変だからということで、駅の近くの方に引っ越そうと思ってるっていうことは聞いたんですけども、ああそうなのって言ってたら、結婚のする時の条件として私は一人息子なんで、将来は子供の近くの方にどうしても困った時に助けてもらえるぐらいの距離のところに住みたいなって思ってたんですけども、お嫁さんの実家の方の近くに住んだら行きにくくなるから、それだけはやめてほしいっていうことを結婚する時には言ってたんですけど。
あなたが息子さんに言ってたわけですか？
はい、はい、そしたら息子はお母さんを僕は見るつもりだから、そんなことは僕をしないよっていうふうに言ってくれてたんですけども、事後報告みたいな形で引っ越した後連絡が来まして、私も蚊帳の外というか言いにくかったっていうふうなことをお嫁さんと向こうのご両親も勝手に話は進めてたのかなと思ったら、
お嫁さんのご両親の近所に引っ越したわけですね。
はい、そうです。孫を見てもらえるし、初めての子供だから不安だからということで、やっぱりお嫁さんは実家ぐらい楽なところはないですから、姑なんてできれば避けて通りたいのは私も分かりますので、そうじゃなくても電話もないようなお嫁さんなんで、なおさらそれになるだろうなと思ってたら、その言い訳っていうのが、私たちが転勤で息子夫婦の家の近くの方に引っ越した際には一緒に買い物に行きたいとか、男の子なんで、お腹の赤ちゃんが男の子の育て方を教えてもらいたいって言ってるよって言うんですけど、
お嫁さんはね、
はい、ごめんねって、それはお母さんは素直には喜べないわって、今まで一度も電話かけてって言っても、電話も忙しいとか偉いからとかって電話かけてこないのに、口から出任せを言ってるなっていうのがすごく悔しくて、もう見えついた言い訳だなって、ただ私としても約束が違うなっていうのと、根本的な最初の病気の顔合わせの段階から向こうのご両親から長女の方と三女の方のお姑さん姑さんの悪口を散々聞かれたんです。いきなり顔合わせの時にブランドの服ばっかりを送りつけてくると、どうしてダメなんですかって、私なんてお姑さんにブランドの服買ってもらったら大喜びしたのになと思ったんですけども、自分たちは年金生活でそんな孫に買ってあげられない、当てつけがましいと、いやーそうなんですかって、私女の子がもしてきたら 一度でいいからピンクのフリフリを買ってみたいっていうのが夢なんですけども、って言ったら、うん、はははって笑われて、
でもそんなことさっと言うなんて気さくなご両親じゃないですか
と思うんですけども、なんか腹の探り合いみたいな形になってしまうんですよね、うん、
それはそこっちが疑えば腹の探り合いになりますよね。
あ、はい、で私としたら息子にもあまりにも腹が立ったんで、うん、もう子供とも思わない、親とも思ってくれるな、孫もいると思わないって電話切ったんです。ちょっと私も感じ的にすごくなって、
はい、
うん、夜中にどうしても目が覚めるんですよね。やっぱり涙が出てきて辛くて、うん、あ、せっかく赤ちゃんができる、孫ができるっていう嬉しさからどん底に落とされたみたいな、裏切られたっていう気持ちと、
お嫁さんの実家の近所に引っ越したっていうことが一番大きいショックなんですね。
何されて、うん、何もなかもがことが済んだ後にこれでもう何も言えない状況になってから、はいっていうふうに言われたら、
じゃあお母さんとしてはお嫁さんの実家のそばに引っ越すって言ってほしかったわけですか、花から。
一応は相談とか、
でも相談なさっても絶対反対って言うでしょ。
それはだから、うん、うちの主人も子離れできてない親だから、うん、息子に捨てられたんだよ、そう思えばいいでしょって言って出勤してきました。
あ、そう言われてどう思いました。
わがままなのかなと思ったりも、私がただあまりにも疎外感というかないがしろにされたようなすごい気持ちになって、うん、結婚する時ももう本当に付き合ってる人がいるっても何も聞かされず、いきなり結婚したい相手がいますっていうことで、ま
あ、普通そうでしょうね。
あ、そうなんですかね。
で、今日のご相談は、まあ、お嫁さんとどう付き合うかっていうよりも息子さんともですよね。息子さんに対してこれからどうやって仲良くなれるかってことですよね。仲良くはなりたいでしょ。
なれないと思います。もう
じゃあ仲良くなくなってもいいってことですか。そんなことないでしょ。
それはね、でもここまであまりにも嫌われてるなっていうのが分かれば、
じゃあそういう私のことも嫌ってるあのお嫁さんたちとどう付き合うかっていうことのご相談でよろしいですか。
あと向こうのご両親、
じゃあちょっと先生に聞いてみましょう。
はい、
今日の回答者の先生は三石メソード主催、はい、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。
こんにちは。
こんにちは。いつも聞かせていただいております。ちょっと怒られると思います
けど。え、怒られたい。
怒られると思います、絶対に。
褒めることの一個もないもんな。
そうですね、
話聞いても
先生ならそういうふうに言われるだろうなと、うん、思いながらも、うん、すごく一日の中であ
のね、これだけ、はい、価値観が違うんだから付き合えないよ。
そうですよね、
うん、付き合えないけど、はい、あなたは潔く縁を切れるほど人間できてないのよね、はい、
その通りですね、
うん、そう、それでだからぐずぐずぐずぐずぐずぐず、はい、誰か言う近所の人を探して、はい、朝から晩までずっと行ってなさい。あのね、大体ね、お礼の電話とかってね、旦那がすればね、女房がなんで同じこと言わなきゃいかんのよ。それとね、あなたの話を聞いてたらね、はい、あなたと話したらいつ終わるか分かんないもん。出たくないですよ。そしたらね、途中でね、切ったらね、また途中で切ったって言われるでしょ。それだったら初めから出ない方がいいですもん。それとね、嫁はさ、自分の両親のそばにいるのがいいに決まってるじゃん。
そうですね、
で約束って言ったって現実が見えてないあの息子ですよ、はい、その時はね、
はい、
だって女房もらえば目の前の女房が可愛いに決まってるじゃない。
そうですね、
それとね、あなたの勘違いはね、
はい、
結果報告だけだったって言うけどさ、
はい、
事前に相談する、そんなことを求める権利っていうのはね、
はい、
スポンサーだけが持ってんのよ。お金出さないでそんなことを望んじゃダメよ。それとね、息子の家族っていうのは今からできる家族で、どう考えても邪魔されたくないよね。母親と嫁だったら嫁が可愛いに決まってるじゃん。それあなた分かってないでしょ、旦那に言われたって。子離れできない母親なんですよ本当に。それでね、あなたガシャッと切っちゃったわけでしょ。
はい、
ここが我慢のしどころでね、本当に我慢してこっちからは連絡取らないようにしててごらん。そうするとこの優しい息子はね、 3ヶ月で生まれるんじゃん、あとね。
はい。
生まれた時には必ず連絡してくるから、はい、息子は。
はい。
その時にね、やっぱり素直に喜ばないとダメよ。あなたさっきさ、なんかお母さんの子育てを学びたいって言ってるって、こんなもんリップサービスで息子が言ってくれたのにね、それに対してあなたはさ素直には喜べないって、それバカでしょね。素直に喜ぶんだよそういう時は。こんな役にも立たない人間にね、嘘でもね考えつかなきゃ出ませんからね。もしね息子が嫁を失ったらね、もう明日から息子は生きてかれないよね。でもさ、母親明日死んだら万歳だよ。
万歳
万歳ですよ、そりゃ。めんどくさいのが消えるんだもん。それ残念じゃない？一生懸命育てたのに、一日くらい、半日くらい泣いてくれると思うけど、いろんな思い出でね。あ、嬉しいと思いますよ。ああ、よかった、めんどくささがなくなるんだから。だってあなたと付き合うために、自分の可愛い嫁がね、
はい、
今後どれだけぐじゅぐじゅ考えなきゃいけないかと思ったらさ、
はい、
それは万歳の方が大きいと思うんだよね。でもそれじゃあなんて残念でしょう、
はい、
うん、だからね、いいですか、私の言う通りにしなさい。自分からは全然向こうに連絡しちゃダメ。3ヶ月経つと息子が必ず電話をよこすから、はい、ね、生まれたって、
はい、
そうしたらお金送ってあげなさい。あれがいるだろう、これもいるだろうっていらないし、あなたが考えるものは全部いらない。好みもあるし、向こうの親だって買うんだからね。いらないから金だよ、はい、何買っていいかもわからないから、とりあえずお金ですと私も言い過ぎたって、そこであなたのお詫びだよね。向こうからお詫びもらえると思ってるでしょ、まかり間違ったら。もうそういう人はダメ。付き合わないのが幸せだと思うし、私があなたの嫁だったら絶対付き合わないな。電話だったら着拒するよ、
はい、
だから今度息子から電話があったらね、私が言い過ぎた、私が悪かっただよね。何が悪いとも思ってないと思うけど、あなたは、
うん、
人が聞いたら 100% あなたが悪いから。めんどくさいもん、はい、人間って会って別れて帰ってきた時に、
はい、
ああ、この人ともう一度会いたいとか、今度いつ会えるかなとかさ、
はい、
食事に行きたいなと思う人と、せいせいしてこれでしばらく会わなくて済むと思う人といるんだよ、
はい、
あんた絶対にそういう人だもん。ね、はい、私あなたがの間違いはね、あなたの家庭はどこにありますかって話なんだよ。あなたの家庭を充実することを考えなきゃダメなのよ。息子の家庭っていうのは息子の家庭であって、あなたとは何の関係もない家庭なのよ。息子と嫁が幸せならそれでいいんですよ。二人の家庭っていうものがあるんだから、そっちにね8割くらい注力しないと、忘れてるくらいでないとダメよ。でも朝から晩まであなたは息子と嫁のことを考えてんのよ。
そうですね、
そう、まかり間違えれば旦那のことを忘れてるわけですよ。
そうです。
間違ってると思わない？それ
今も我慢してもらってます、主人に。
もう我慢していい年じゃないからね、はい、あーって言ってごらん、死んじゃってるから取り返しつかないですよ、はい、まだ3ヶ月あるわけでしょ、
はい、
あっという間に変われるからさ、人間って。もう私は心を入れ替えて夫のことだけを見ていますっていうばあちゃんにならないと。
そう、
いいおばあさんってそういうことだよ。頼まれた時だけなんかしてやればいいの。やっぱり子離れできないばあさんの愚痴でした。つまんなかった。
すいません。
はい、
はい、
もしもし。
はい。
納得いかれましたか？
怒っていただいてありがとうございます。
あ、よかったよかった。
自分が変わらないと周りは変わらないですよ、絶対に。
ありがとうございます。
はい、失礼します、
はい、失礼します、
はい。